最近はスマホでネット接続される方が多いので、プロバイダーに契約、プロバイダーの契約をしていないという方もひょっとしたら増えているかもしれませんが、いろんなプロバイダー、栄光盛衰、いろんな会社が出ては消えしておりますが、まあ最近では有名どころで言うとソニーがやってるニューロ光なんていうのがよく宣伝してまして、各有このFMC の F スタもニューロ光なんですけど、これまであんまり問題なかったような気がするんですけど、ここへ来てやたらと問題が噴出しているようでありまして、ネットのツイッタートレンド入りしているのがこのニューロということだそうでして、回線の不安定さから怒りの声相次ぐ、集団訴訟を検討するユーザーもという話で、確かになんか最近なんか不安定だなと思うことがあって、で最初はパソコンの方のなんか不具合かなとか思ってたんですけど、特に何の問題もなく、まあこれやっぱネットのなんか接続のスピードがちょっと落ちてるなとか、なんかこうパケットがどっかで止まってんじゃないかみたいな、なんかそんな感じのすることがまあちょいちょいありまして、なんだろうねとか思ってたんですけれど、でまあ、この今このニュースですね、だから私だけじゃなかったということのようです。ちなみにこのニューロという言葉でツイートされているのが2万6000件以上あるそうで、そこにはニューロ光、通信が不安定、通信速度が遅い、夜になるとパケロスがひどい、ゲームのダウンロードが遅い、ビデオ会議が不安定など不満の声が上がっております。で、あとまあ問題といいますと、こちらあの FMC には G スタというのがありまして、で G スタにもあのネットがあるにはあるんですが、これはあの実はニューロにあのお願いをしておりましたね、とっととあの回線を引いてくれろということで申し込みをしました、3月に3月にあのまだ来ないんですよ、何回も聞いてるんですけど、ああもう少々お待ちいただけないとっていうようなことなんですけど、もう半年ですぜ、これそろそろちょっと私総合通信局に文句言ってやろうかな、通報してやろうかなとかちょっと思うぐらいで、ちょっとニューロ光さんなんかどうしてるんでしょうか、これ大丈夫なんでしょうかね、ということを一応申し上げておきましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 F スタジオからニューロ光を通じてこの番組をアップロードしているわけでございます。お相手は榎田新右衛門と、
はい、やっぱり時代はケーブルテレビですね、春菜です。
よくわかりますけどね、そうですか、どういう理由で、
いやもう一個あの回線があるって聞いたんで、
ありますよ、はい、ただのが、
はい、
あのメールぐらいだったら見れます。
そんな遅いんですか。
これはもうただだから。
あ、そうなんですね、
ということで今日はあのエッグさんはちょっとあのいろいろ諸事情ありまして、お休みでございます。で、FMC 九州水前寺公園、FMC サテライトスタジオに多分いるのはこの人です。
はい、キラウエイコです、よろしくお願いします。
あとはあれですか、光回線を使っていらっしゃるということで。
いやいや、光回線は使ってないですね。
あ、そうですか。なんかあの、はい、お姉さまの契約なさってるのをこうあのその回線をパケをあの盗み取ってですね、あの
いやいや、もうそれが終わったんで、私あの Wi-Fi のあれを借りてるんですが、
はいはいはい、あ、わかりました、あのポケットのやつをね、
はいはい
はい、はい、
ということだ。
モバイルルーターというやつですね。
そうですね、はい、でこういろんなところであのあのあれですか、ビジネスホテルの1階あたりにスーッと近づいて、そこのこう漏れてくる Wi-Fi を盗んでるという、そういうことですか。
いやいやいやいやいや、もうこれ Wi-Fi もほら 携帯 Wi-Fi とか全然そういうことはないですけど、もうもうそろそろ変えないな
と。外側に YMAX とかロゴこうあの自分で書いて、
自分で書いてですね。
実はただの
書いてませんよ。
ただのあの Wi-Fi のチューナーだったっていう。
なるほど。
そういうことかもしれませんけどね。さあ今日は、ちょっとねいろいろ諸事情ありましてもうここのところバタバタしてるんですけど。
そうですね。
本当ですね。忙しそうですね。
はい。はい、もう何せね。もう今や大阪あるいは何話のという頭文字がつくかもしれませんが、三重市というのが言われておりまして、
はいはい、素晴らしい、
年は24なんですけどね、
はい、三重市ではないと思いますね、はい、全部年バラバラですからね、はい24歳36歳42歳というね
45じゃなかったですかね、あそうでしたか45じゃなかったでしたっけね、
5ですか、
5だと思います、なんか
そうでした
プロフィールにそんなんで載ってたえって思ったんですけど、
あ5歳なの、
5だと思います、
あ、はい、そうなんだ、はい、まあまあいいや、45かもしれません、
はい、
で、前島和樹高橋一郎、うん、堀口康介と、はい、いうことで、うんね、ついに、売って出たわけです
よ、はい、そうです、
まあね、ほんとね、ずっと前から知ってたんだ。
そうですね。準備もずっとやってたんだ。
ずっと前から知ってたんだけど、はい、もう前へ前へとか言い始めたところから実はもう固まってたんだけどね。
そう
、うん、やっぱね、いろいろ道理上いろいろありましたね。
そうですね。
言えないんだ。
そう
でも本当にね、あれですよ、誘拐事件が発生した時の報道協定みたいなもんでしたですね。これ、公式見解が発表になるまでは発表を報道を差し控えておりましたっていう、
はいはい、そういうことです、
前島和樹の命の安全を守るために報道を、差し控えていたということ、はい、下手に言ったら取り消しになるかもしれません
ね、取り消しになるかもしれないし、ね、狙われるかもしれへんし、
はい、ですからまあそういうことだったんですけど、はい、本当に、ね、もう言いたくて言いたくて、
そうですね、
ようやく言えるというですね、はい、ことでございまして、どうなるんでしょうね、これから半年間楽しみですけどね、
そうですね、
ですね、
このあともうあと2時間後か3時間後にまた会いますけど
そうなんです
か、ということでお便りいきましょう、はい、こちらはアメリカはマサチューセッツ州、ラジオネームは晴れあからともみ、
ありがとうございます、
これ、ね、実はねちょっとねメールのねケツの方がね、はい、文字割れしちゃっててちょっと読めなかったんですけど、
はい、
まあ、それでも前の前段のところで十分内容が伝わるので、
だいたいこんな感じだろうという、
採用いたしました、先週の A 枠で取り上げられていたアトムの子、新しい TBS の日曜劇場、香川照之さんが降板と、うんうん、代わりに小田切丈さんが務めると言われている、まあ、ドラマですね、でアトムの子がなぜアトムなのか気になったので調べてみました、検索すると、うん、山下達郎のアトムの子曲がありますね、
はい、
僕らはってやつね、ウィルマ H シラスが書いた SF 小説アトムの子、まあ、同じようなタイトル、
はい、
らが他に出てきました、でこの SF 小説アトムの子のあらすじは、アメリカのカリフォルニア州に住む普通の少年が、その少年が持っている隠された高い知能と類いまれな能力に学校の先生がその能力に気づいた、で診察を受けさせたりして、だんだんとその能力の秘密が、原子力研究所の事故に関係しているのではないかということになっていくと、で他にも同じような子供がいるかもしれないと、いうことで、天才にしか解けないような暗号で新聞や雑誌に広告を掲載して、天才児を集め、あこれあれですね、赤外音楽に似てますね、そして、事件に巻き込まれていくという話のようです、もしこの小説が元になっているとすれば、福島原発の事故を良かったことにするような、さらには原発の新増設も新しく増やそうという岸田バカ政権の思惑があって、バカというのは私がつけております、思惑があってのこの時期のこのドラマなのかもと考えすぎてしまいますなんて思いながら、ドラマのあらすじの方を見てみると、ドラマの方ですよ、
はい、
これはオリジナルストーリーで、老舗玩具メーカーがアトムという名前なんだそうです、心配して損しました、でも、この小説はなんだか面白そうですねということでいただきました、アトム、鉄腕アトムってアメリカじゃ鉄腕アトムじゃないっていうのは知ってますよね、はい、
あれですよね、アストロボーイ、
アストロボーイですね、
はい、
なぜか知ってますか、
アストロボーイはなぜか、
まあ、アトムってやっぱ原子ですから、
はい、
まあ、当然あの原爆を連想させるっていうのもまあないわけじゃないんですけど、はいはい、それだけではなくて全然違う、まあ、ほとんどスラングに近いんじゃないですか、はいはい、あのおならです。
あ、アトムは爆発でおならということなんですか、
ね、なんかそうらしいです。だから今それ流行ってはいないと思うんですよ、はい、それ通じないかもしれませんけど、はい、そのアトムが出てきた頃はなんかどういう、どうやらそういう説が出てきたらしくて、はい、アメリカではアストロボーイになってしまったと、はいはいはい、いうことですね。まあ、ですからその後にあの手塚治虫先生が自らあのパクった、
はい、
鉄腕アトムのパクリをやってしまうというすごいですね。自分で自分の作品をパクるってすごいですけどもね。
それはまあ、どういうことなんですか。
ジェッターマルスです。
ジェッターマルス、
ジェッターマルス、
ジェッターマルスですね。
正解です。
あ、
時が
2015年でしたっけ、
もう7年前なんです
よ。そうですね、過ぎてますね。
過ぎてんですよ、はい、知らない、
はい、分かんないです。
あ、
はい、
もうほぼほぼ同じ話ですよ。ほぼほぼ
あアトムの話と同じ、
こうその作り上げたロボット で、
はい、
でそれでお茶の水博士みたいなのがいてとか、はい、そういう展開で、
まあ、手塚漫画ってね、あの同じようなキャラクターが別の漫画でよく出てくるって、
スターシステム、
ね、ありますよね。
それはそうなんだけど、はい、でもなんか、
ま、それではない。
ほぼ俺最初俺横山ミステルかと思ったんですもん。
あ、
横山ミステルはよくあの手塚治虫 のモロパクをやるんで、
はいはいはい、
だからあれそうかなとか思ったけど、いや違うということで、だって普通にあのね、あのひょうたん釣りとか、
はい、
アセチレンランプとか、
ああ、いますね、
ひげおやじとか出てくるんで、
はい、それからそれからって言うのね、はい、
それからそれから、
あ、これ別のやつでした、すいません。
それはあれじゃないですか、
はい、
あの風大左衛門の方じゃないですか。
え、あ、違う、あのそういうひょうたん釣り的なキャラクターがいて、それからそれからって、
あ、ありますよ、
はい、
はい、変なあのひげおやじのもっとギュッとち、
あ
の
縮めたようなのが
出てくるのあります、
ね、はいはいはい、すいません、
どうですか、木田裕子さんは、まあ、普段から原爆を製造しては話させてるという、はい、ことだそうです。
原爆の話になったわけですか。
いやいや、原爆をあのあ
ちこちマルスじゃなくて、はい、アトムじゃなくて、
手塚治虫に行きたいんですか、どうしても、
別に。あ、行きたいですね。だから
今だって、今はもうすでにね、はい、アトムとマルスはもう共演してますからね。
あ、そうなんですか。
もうあの手塚治虫のキャラクターのブワーっていう下の一覧表の中には普通にいますからね、はいはい、だからまだでもね、手塚治虫のやつで入ってるワンサ君とか多分入ってないんじゃないかと思うんですよ。まあ、あとあのサンダーマスク
も、ほらほら、
え、なんですか、
グッズが多分更新されてると思うんですよね。
何の、
え、あの手塚治虫記念館の、
そうです、主語を言わないとわからないんですけど、グッズが更新されてるってどこのかっていうの、
さっきほら言ったですよね、行きたいって、
宝塚の、
あ、いいですね、
宝塚の、そうそうそう、行きたいなと思って
です、ね、もう私もう4回も5回も行ってますから、もう飽きちゃいました。
あ、そうなんですか。
はい、
え、春菜さんは行ったことあるんでしょ。
行ったことないんです。宝塚もね、2度ほど行ったことあるんですけどね、宝塚
歌劇
を見に行ったんで、あの手塚治虫はまだ全然見たことがないんですよね。
あ、そうなんですね、
はい、宝塚歌劇のファンなんだ。
いや、まあ、あの一緒に行った子があの大ファンで、はい、あの一度は絶対見た方がいいということで行ったら確かに楽しかったんですね。
あ、そうですか。
え、それはあの前もって予約して買って行ったってことですか。
まあ、大体そうだろう、宝塚行く人は。
あのもう当日券はほぼないと。
ないよね。
あのなんか、
いや、
はいはい、まあ、あ、どうぞどうぞ、はい、
すみません、当日券は、まあ、買って行ったんですけど、
だから、
まあ、
売ってはあるよ、
後ろの方ですけどね、
はい、売ってはあるよ、
後ろの方で、
うん、そりゃそうだ、それはそう、
そうなん
です、ちっちゃい、
なんか分かる、当たり前だろ
う
な。
そうなんです
いや、でほら、
はいはい、
よく何回も行く当日券を買う人たちはちゃんとほら、あの望遠鏡じゃなくて何でしたっけ、あのな、
まあ、もう双眼鏡的なものをね、
そうそうそうそう、
まあ、通常はね、はい、オペラグラスとか言うんですけどね、は
いはい、そうそうそうそう、
冬のオペラグラスで夜の
はい、ツッコミがいないですね、今日ね、はい、
オペラグラスっていうのは倍率低いですからね、
はいはいはい、
確かにパチャッとこうあの縮まるんですけど、折りたたみになるんですけど、はい、あれじゃ見えないっすよ。
そうですよ、
やっぱね、こう12倍ぐらいのやつを、はい、でかいやつを持ってきてね、
はい、
こうね、今主演が見えました、ようそろうとか言いながらこうやるというのがいいと思います。
はい、
はい、それでなかったらあのお城とかにある、
はい、
あるいは展望台とかについてる、
はい、
あの講話の100円入れるやつ、
あんな重たくて持っていけないですよね
あれ
れは固定してあるやつでしょあれの、
うん、必ずあれ高和かニコンだろ。
そうですそうです。
他のメーカーの富士のもある。
あ、富士のもある。
富士のもたまにあるけど大体高和だな。
あ、そうですね。
最近高和のやつってなんかテレビがついてるよね。
あ、もうあの覗かなくていいという。
覗かないでいいと。
あ、
まあまあ全然話が飛んでるんですけど。
いや、そうですね、手塚治虫の話から飛んでましたね。
はい、木田君さんは手塚作品で好きなものは何ですか。
いや、鉄腕アトムも好きですし、
はい、
あの何でしたっけ、
アドルフに次ぐとかですか。
あ、
アドルフに次ぐ何でしたっけ。
ググレカス、それと、
わかんないですね。なんですね、リボンの騎士もいいですし、
は
い、
あ、リボンの騎士の主人公の名前は
一番目何でしたっけ。
ささ さ
あ、サファイア。
はい、ピンポン。
あ、で、あとほら何でしたっけ、
はい、
ブラックジャックもいいですし、
何
でもいいです
よ、ね、加山雄三の、
違う、
いいですよね、加山雄三の、
実写版じゃない、
ある時は悪魔いいですね、あとは何ですか、実写版の他になる、実写版鉄腕アトム、
あ、やってましたね、確かに
最初は実写版なんですよね。
やだ、やだ、実写版は全部
なんかモコモコしてましたね、子供がね。はい、
ああ、して レオもいいですね。
レオ。
ジャングル大帝レオね。
ああ、だ、あの、パンジャの方じゃなくて。
パンジャ。
レオはパンジャの子供だからね。
はいはい。セーブライオンズのマークはレオなんですね、あれね。
あ、レオです。レオです。はい。
そっかそっか。
あの、こうサバンナがね、こう、はい、出てる。パーパラパラーっていうあの、ね、で、あーあの飛びたいサウナ
です、
あーあーあーあーっていう、ちょっと違うね、
違うんですか、
うん、あ、うん、パッカッカッ、うん、パッカッカッ、うん、パッカッカですよ、
はい、すいません、
はい、というね、さあ他はさあ他はさあ行ってごらん、
ブッダですね、
ブッダ、ああ、はい、そうですか、
そうですね、
火の鳥もそうですかね、
火の鳥ですよ、はい、火の鳥の歌を歌った人は誰？
誰？
八代亜紀さんですかね。
ブー、松崎。
八代亜紀なの？
違いました
。松崎しげる。
どこから出てきたんだ
っていう。そうなんだ。
火の鳥も実写化されてますからね。猿田彦の役を和歌山富三郎がやってますから。
あ、そんなに、
鼻つけてますからちゃんと、
はいはいはい、
メイクで、そういうのはあの、あれ市川コンだったんですかね。
あ、そうなんですね、
大失敗ですね。
そうですよね
大失敗
だ、なんかイメージちゃうな思いながら、こう、
ものすげえ大失敗の映画だと思う、はい、もう東宝劇場で鼻で笑いながら見た記憶があります。
鼻でかいだけに、はい、
というね、なんか手塚治虫の
実は何が好きなんですか。
ドロロ
ドロロ、ドロロか、
ほでほでたらたら、ほでたらポン、ほでたらほでたらピーです。
なるほど、
ほでたらピーですか。
あれはね、ちゃんと完結してたら面白かったろうになと思うんですけどね、うん、もう本当最後はひどいですからね、あれ、うん、あとはなんすかね、手塚治虫で好きなものっつったらなんかありますか。なんまな、俺実はそんなにないんだよね、
うん
うん、あ、メルモちゃん、
あ、メルモちゃん、
うん、だいぶ違いますね。
あ、違いましたっけ、なんか赤いキャンディーと青いキャンディーでね。
そうです、
お母さんが残してくれたやつを。
そうなんですよ、
はい、
お母さん何者だったんですか。 あれ死んだからなんで。
あ、死んだから、
死んだから、ね、あの世から届けてくれたんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう、すげえ怖い物語ですよ。あの、こうメルモやとか言いながらこう黄泉の国から届く赤いキャンディーと、はい、青いキャンディー、それを飲むことによってメルモ、はいはい、メルモはどうなっていくのか、メルモっていうもう全米が震撼、
霊感のやるわけですね、そういうやつ、
そういう怖い映画が、出来上がるかもしれませんね、失礼しました、続いてのお便りはこちら、兵庫県、雑談系のゆるい生配信が好き、ラジオネームはるはる、
ありがとうございます、
いつも楽しい配信ありがとうございます、
ありがとうございます、
さて、ソバーキュリアスという言葉をご存知でしょうか。
ソバーキュリアス、
そばとキュウリをこう揉んだ、
はい、そばとキュウリはなんか
ちょっとおつな
寝ちょっとしそうですね、揉んだら、はい、
全然違いますね、
はい、
そばっていうのはシラフっていう意味で、
シラフ、
キュウリアスは好奇心が強いと、
はい、
これを、まあ、組み合わせた造語だそうです。で、シラフで好奇心が強い、お酒を飲める人が、
はい、
あえて お酒を飲まないというスタイル。だから別に酔っ払わないですよ、飲まないから、
はあはあ、
ね、うん、でそれをそのシラフなんだけど、はい、まあ、酔っ払ったように相手に合わせるってことでしょうか。読んでいきましょう、
はい、
たまたま私自身もソバーキュリアスな過ごし方をしていて、お酒は好きな方でしたが、アルコール摂取によるふわふわした感じや体温の上昇などの変化がしんどくなって、はい、ノンアルコールのスパークリングなどを飲むようになりました。さらに自分自身のことで言えば、その先のことを考えて、面倒だなと、人間関係をセーブしたり、疲れそうと、外出を控えたり、あえてやらないことも多いんだと。皆さんはこのようなあえてやらないという何かはありますかと。
あ、ソバキュリアス、ちょっと範囲広げたら酒だけじゃなくてあえてやらないことですかね、
まあだから知ってんだけど黙っとこうとかっていうのもそうでしょうね。それは何ですか。キラビさんはいつもはね、こうあの酒をこう浴びるように飲んでも全く変わらないという、あの常にどんだけ飲んでもシラフなので、飲んでも大丈夫なソバキュリアスですけど、どうでしょうか。
あえてやらない、 あんまり考えたことないな。
あ、
どうですかね、皆さん何かあります？ちょっと先に言ってもらったら、あっとか思い出すかもしれない。
私は面倒くさい人だなと思ったら、その人と会話を交えたくないので、はい、物を知らないことをします。
それはあるかもですね、
はい、あの大抵の人はあの、大体あの私なんかに会話をこう持ってくる人って、基本あのこうあの下手で来る人もいますよ、もちろんね、あの初めてお会いします、あの榎田さんのことあの前からあの番組で本当に聞いてました、本当にあのいつもとかって言ってくる、そうしたら ありがとうございますって なるんですけど、なんか知んないけどね、こう いきなり上から来る人言ってるんですよ。榎田さん知ってるあれとかつって、はいはい、なんとかかんとか知らないんだとかって言いたくてこう来るわけですよ、
はい、
その要するにマウント取りたくて来るやつっているわけですよ、
はいはいはい、
だってそういう人ってクイズから来るんです。
あ、思わない、知ってるって、
そうそう、
はい、
それあの普通だったら、はい、普通の人間関係を築きたかったら、
はい、
自分の知ってる知識の入り口から話せばいいんですよ、
はいはいはいはい、
わかる？
いや、なんとなく、
だから俺がほらテレビ番組の話とか、あの昨日のあの昨日だったっけ、生配信、はい、で、あれ昨日だっけ？
いや、生配信は昨日です。はい、もうソバキュリアスした方がいいかもしれないですね。
で、まあこういろいろ話すじゃないですか。
はいはい、
で、まあああいうことは俺しょっちゅうあるわけです。
はい、
でそうするとあのクイズで榎ちゃんあのあれあのこう謎をまず言ってくるわけ。
はい、
謎を言ってきて、それで知ってますかみたいな感じで、分かりますよねみたいな、当然ご存知ですよねみたいなことを言ってくれるんですよ、
はい、そんな広域みたいなやつがいるわけですね、
は
い、
俺そういう時は大抵黙ってます、
は
い、知らん顔して、いや知らないですよ、知ってても言わないです、
はいはいはい、
で、そうじゃなくて、あの私あのこの間の話すごい面白かったんですけど、私もあの大河ドラマあれが大好きで、その中のあのなんとかって作品のあれが、あのああいうシーンがあったんですけど、すごい僕が大好きだったんですけど、あのそれご覧になったことありますかとかって言ってくれ、もうああそういうのありましたねとか、ああ俺バカ まだ見たことないんですよそこは、あそすごかったですかとかって会話になるわけ、
はいはいはい、
でその上から来るともう、あこの人とは俺は波長が合わないっていうふうにまず思うので、俺
は、はい、
いや知りません、あそうですかっていう、そういう釣れない対応をすることがあります。全てじゃないですよ、
はい、
だからそういった意味で言うと私大概のソバキュリアスだと思います。
ああもうあえてあの近寄らない、あえて何もしない、
うん、
はい、
そもそも私あれですから、人見知りなので、
あそんな感じしないですけど、そうですね、よくよく付き合ってみるとそうですよね、
人見知りですよ、はい、僕はいや誰とでも喋れますし、
はいはい、
いきなり見ず知らずのやつにを恫喝することもできますが、
はいはい、
それはあくまで誰かをこう、サポートしてやらなきゃいけないなという義を見てなさざるは言うなきなりだという時だけにその恫喝モードに入ることが時々あるだけで、
はいはい、
そうでなかったら別に恫喝っていうか、その恫喝じゃないですよ、注意してるわけですから、
そうですね、
やめなさいとかっていうのはあるんですけど、はいはい、それ以外では基本的にあんまり黙ってますから、
うん、
だからよくやりますよ、榎田さん怖いって、
はいはい、
だからムスッとしてるんで、
はい、
なんか番組でこんなこう朗らかに語ってる人なのに、
はい、
一人でこうベンチかなんか座ってこう、ね、はい、いると まあ、まあ、大体そ一人でいるときにさニコニコしてるやつもおかしいと思うけど
そうですねおかしいじゃ
ないですか。大体電車とか乗った時も大体基本ムスッとしてるんですよね、はいはい、でそうするとなんかちょっと意外とかって言われて、いや意外じゃねえだろうとか思うんですけど、誰もいない時にもニコニコしてる明石家さんまじゃないんですからね。
そうですね、もうスイッチがねない変わらないという、
あんな人じゃないからな、もう木梨さんなんかあれですからね、もうちょっとでも声かけようもんならもう刺してますから。
本当ですか、
なんてなんて言いました今
こんにちはグサッ
って
、なんで先に刺すんです
か、寄るなとか
って、そうですね、
はい、私の後ろに立つなみたいな感じで、はい、もうすごいですよ。
そんなことない、
そうね、タイのね、あのタイのヤクザみたいな感じですね、
は
い、
も
う
何ですか、そんな怖いことはしませんから、
すぐに後ろ回し蹴りが来ますから、
ね、あ、なるほど、
何ですか、
そのうち真空飛び座蹴りまで来ます。そキックの鬼って
言われ
て、沢村正しみたいな、今だチャンスだ飛び出せファイトゴー
ゴーっていうね、はいはい、
分かる人しか分からない、
そうですね、
というね、
はい、詳しくは空手バカ時代かなんか読んでください、はい、
空手バカ時代と違いますよ、
いやちょっと最初に出てるんですよね、はい、
今の歌は沢村忠の歌ですか、
はい、
去年だって亡くなった
と思う、確かそうですね、沢村先生死んだとかありましたね、はい、
というね、どうですか安楽君は、
はい、
ソバーチュリアスは、
いやあれですよね、僕結構ギャンブルやったら多分癖になるから、やって一回覚えてしまったらやると思うんでやらなかったりとか。
ああ、それ なんでギャンブルが関係してくるんですか。
いやなんか、いや一回味を占めると、ああ勝ってしまったりすると、お金なくなったと思ったら、さらになくなるのにちょっと増やそうとか思って、最初の呼び水的なものを吸わなかったら一生関わらないで済むじゃないですか、はい、ギャンブルは絶対近寄らないかなと。
じゃあ今度は一緒に阪神競馬場行ってみましょう。
競馬はね一応やったことがあるんですよ。
しかもじゃあその後住之江ボートに行きましょう。
いやボートはやったことないけど、なんか、
そうですね、あとカジノに、
いやカジノできてないけど阻止しようとしてるのに、はい、はい、
カジノ楽しいらしいですよ。
いや楽しいのは分かるんですけど、ね、大阪にできても行きたくはないですね。
あ、はい、じゃあカジノっぽい、はい、どうせ日本のカジノなんてそこら辺のパチスロ屋とか変わんないですから。
そうですね、はい、
パチスロ屋に行ってみれば
いいです、はい、いやそれが、はい、そうですね、パチンコ屋に行かないっていうのはそうです、ギャンブルというかパチスロ屋
じゃない。平野優子がレクチャーする、
はい、
パチスロの打ち方をこうきちんとこの人が
打ち方なんか今ないですよ、
はい、でもね目押しができるっていう、
目押しもすごい
ですね。そうですね、ペペペペって、
もうだって、
いやもう今はもう目押しなんかし、はい、まあ
座り方が、
はい、しなくても
台に向かって真正面じゃなくて、
はいはい、
だいたい斜め40度ぐらいですか、45度でもないです、です、ね、40度ぐらい浅くこう、はい、それでこう手で親指で、はい、パンパンパンとか、
あ、そうですね、
パンパンパンっていうね、はい、もうすごいですよ、
はい、
そのだから木梨さんの親指のところでタコができるんです
。ちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃう、
もうなんかちょっと一歩間違うとベーシストなのかチョッパーベースかなんかする人かと思う。
そうですね、もうピックは使わねえという、
もうなんか、なんか それぐらいのね、
はい、
すごいですよ。
いやもう7は自動的に揃う台がもう今多くなってきてますし、もう
あれです、スロット5点って言われてます。
あ、そうなんですね、家はスロットで建て
ます。違う違う違う、ちょっと勘違いしないで。
パチプロじゃなくてあれなんですよ、スロプロっていう、
スロプロがあるんですかね、はい、
スロプロが、
はい、ないないない、台はない、台は
北斗ばっかりやってたっていう、
はい、いやいや北斗はしない、
その筋のプロという点で言えば、はい、橘隆か木上優子かって言われてます、
ね、あ、そうですね、
は
い、もうそれぐらいのもんですよね。
あ、なるほど、
もう大体
確かにですよ、
の前の日から並んでるらしいです
ね。そうなんですね。
いやいや、もうあんまり
抽選券をもらいにね、はい、
抽選券もおっさんのやつが奪い取るらしいです
から
ね。
そうなんです、取らない取らない、
プスって
整理券出しなっせ、
お年寄りの人とかが隣にいて、ほら目押しできない人がいるんだったらしてあげましょうかっては声をかけてあげます、
ね、うわ、ちょっと親切だね、
救世主、は
い、そうやってしてやりましょうかってやっていて、
はい、
出たら自分でコインを持ってくっていうね、
は
い、
あ、
そういう人です。
いやいや、もらわない、もらわない。
あ、でもお礼ですって言ってちょっとチャラッとくれたりしますよ ね、 ああね、
それがスロープロです。
あ、スロープロ、
スロープロですね、はい、すごいですね、
すごいですね、
すごいですね、恐ろしいですね、怖いですね。
いや怖いかどうか分かんないけど、まあ、いや
もうだってこう、はい、ですよ、こっち側に大阪に来る時なんかは、はい、ね、こうスタジオに来る前までの間に、
はい、
常に 4,5 軒の店をこうどこが出るかっていうのを見て、
見てない見てない。
あそこの西中のあそこの、はいはい、ね、あのエムズとか
ありますね、はい、
ね、のこう 見ながら、
はい、
それで、うん、ここはなとか言って、甘いなここはとかっつって、でこうあの店員とかって言って、はい、
スロットも見方あるんですかね。
知りませんけどね、はい、適当に私言ってるだけですから、
はい、いや釘も見れないし、
一瞬釘とか言おうと思ったけど、そういえば釘なかった
な。そうそう、スロットは釘ないので、はい、
ということで、
まあ、キラウエさんね、ギャンブル的なやつが、
この人大好きですから、はい、もうだってあれですよ、はい、あの独立放送旅団で、
はい、
あのいつでチャンネルを作るだろうと言われている賭博チャンネル、
あ、パチンコチャンネルは伸びるって言ってました。
いや、パチンコはもう今もう番組あるから、
ね、あるから、はい、
そうじゃなくて、はい、そのしかもあれロケだから、ここはあのもうスタジオを1個もう用意しといて、
はい、
もうスタジオだって普通のマンションの一室でいいわけですよ、
はいはいはい、
ね、で畳の部屋と、
はい、
2部屋欲しいね、洋間と畳の部屋と、で畳の部屋のところにもう1枚畳を上に置いて、
はい、
でシラフをこう巻いて、
はい、
でそこにこうちっちゃな畳をまた1個置いて、ちっちゃな畳ってあの25センチ×25センチぐらいの四角いやつを、
それ台に乗るんですかね、はいはいはい、
じゃあそこに、はい、あの壺を
壺を置いて
ポンと置くわけですよ。
ああ、和風の方で、
はい、まず、
はい、
でこう超反爆地の
超反爆地
の、はい、半方ないか上方ないかっていうのを、はい、これ大体5時間ぐらいやる
わ
けです。これずっとただこう、
は
い、上天井カメラとか、
はいはい、
いろんなところからこう、はい、4カメぐらいで映して、はい、でこうでまああの駒がこう移動するわけですよ、
は
い、決してお金が移動してるわけじゃないですか、
はい、
でずっとあの下にテロップで、はい、現金などをかける賭け事は違法です、
はい、
いうのがずっと出てる、
はい、
博打はやめましょうって、
そうですね、はい、
であとあの CM が時々入るんですけど、
はい、
あのギャンブル依存症の人たちのための、
はい、
クリニックとかがあの CM がバンバン入るというやつで、とにかく24時間、
はい、
あの賭博を、
はい、
あの賭博というスポーツを、
はい、
あの
これはかけてません
と、ね、かけてませんから、はい、これあくまでゲームですから、
はい、
健康麻雀のような
もの。ああ、なるほどなるほど、はい、
でそれは
あ、麻雀といえば、あの皆さん麻雀できます？
もうちょっと喋りたかったんです
よ、ね、あ、ごめんなさい、
もうちょっと喋らせてもらっていいですかね。
あ、ごめんなさいごめんなさい、
でここで腰を折られると大体面白くなくなってくるんですよ、ね、
いやいや、まあもう、
は
い、
それであの他にもあのルーレットコーナーだから、洋間の方ではルーレット
とか2つあるからね、
はい、やっていて、
はい、
それであの劇団賭博っていうのを
作って、ね、はい、作って、はい、
でこうあのその中でこうあの和風の人と洋風の人がいろいろ入れ混じるんですけど、
はい、
しょっちゅう今日こうあの出勤してくると、
はい、
黒板に、はい、今日の交番表っていうのがあって、それで今日は超反爆地の方に行けとか書いてあるんですよ。
そうなんです、ね、
東映の大部屋みたいなもん
です
。それで、はい、そうかっつって、であの晒し巻いたりするわけですよ、
はいはい、
であの洋風の方は、
あ、
今日はカクテルパあのドラスね、ドレスね、はい、とかっつって、それであのドリンクとか、
はい、
ほとんど水なんですけど、
あ
それでこうやってると、カジノ風のやつを見せる。
そうですね、
で和風でそのあの和と洋をテレコでやるんで、
はいはい、
で長反博打が終わったらすぐ次の、
はい、
その、あの仕込みに入るんで、で次はあのチンチロリンコーナーとか、
チンチロリンコーナー、
それとかあとそうです ね
花札コーナー、
花札いいです ね花札いきましょう、
三好課長だとか言
い
ながら、
はい、恋恋で
恋恋
で、恋恋の時は私が出場します、は
い、あ、本当ですか、
はい、恋恋は私大概得意ですから、は
い、親になるわけですね、
やります、
はい、
もうあのえのき堂本えのき田信也もという、出てきて、で何人か堂本がいるんですけど、
はいはいはい、
それがあの堂本兄弟っていう、
あそうそう
あのことになっていくという、そう、ね、
字が違うやつで、はい、
ようやくここまで来たんで、木田上さんどうぞ、
麻雀の話、
いやだから皆さん麻雀したこと得意ですかって
聞
いて、
麻雀したことありますよ、
僕はないんですけど、
はい、はい、ただ私はあのできないんです、はい、麻雀は覚えられないんです僕は、
はい、役がわからないですね、
あ、じゃあだから結局あの揃え方とかあのルールとかそういうのも知らないってことですね、
だから何度も言うようにあの私はあの
トランプとかそういうのがダメなんですよね、
そうなんです、
はい、
そうなんです、
うん、
だからあのトランプ大統領も好きじゃなかった
それと関係あるんですかね、
それはちょっと違うけどね、
そういうことです、だからあのトランプマンもあんまり好きじゃなかったです、
あ、は
い、
トランプマンはあれねマジックやりながらなんかあのどこにボールが入ってるかをやってた人ですからね、あね、
まあ、そういうことです、
はい、
という
足もめっちゃ速いですね、
だから昔スーパートランプっていうあの、はい、バンドもあったんですけど、ブレックファストインアメリカっていう歌がありましたけど、
あ
そんなどうでもいいんですけど、
はい、
ということで、 ございまして、今日は待ちでいきますので、続いては CM を挟みまして、続いてのお便りいきたいと思います。一旦 CM です。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか？えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ、何これ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて、大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのきだ酵素プラマイゼロ。あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2。まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。
世界のファッション、タマキン。